さあ、新年最初もやはりこの方と一緒に進めていきたいと思います。 HIV エイズ先端医療開発センター大阪医療センターの白坂拓真先生をお迎えしました。白坂先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、新年、今年2016年がここ日本においてHIV、エイズの感染が減ったり、治療が進んだり、理解が進んだりと、また LGBT への偏見が解消されたり、よりこう理解が進むことを期待したいですよね。
本当ですね。ぜひ期待したいです。
はい。さあ、昨年末から HIV、エイズにまつわるニュースや治療にまつわる話題もいくつか入ってきております。はい。そこで今夜はですね、白坂先生に無茶振りをしようと思うんですが、
そうなんですか、
大丈夫でしょうか。
はい、
ちょっといつもと違ったテイストでお送りしていきます。まあ、それらのニュースについて解説していただいたりとか、これ本当なのって思うニュースについて、その信憑性をぜひ白坂先生に判定していただけたらなと思っておりますので。
判定するんですね。
よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
では早速なんですが、まずは世界のエイズ死者最低レベル更新というニュースです。国連合同エイズ計画 UNAIDS が2015年版の報告書を発表しました。14年のエイズに関連した死者は推計120万人で、ピークだった2004年に比べ 42% 減少、1995年頃に感染がピークに達して以来最低レベルを更新したというニュースを伝えておりますが、これについては。
これはすごいですよね。まあ、世界全体を見たらっていう前提がありますけれども、いろんな啓発活動、あるいは抗ウイルス薬、そういう薬の普及ということが世界的に広まり、世界のエイズ感染者の総数が2000人比べて約 35% 減少ということですね。で、まあ、それを支えるように抗ウイルス薬による治療を受けている人の数は2005年に比べ7倍以上になっているということですね。
うん、
で、国連、合同計画ですねは、この調子で30年までにエイズの流行を終わらせるというふうな目標まで、設定しています。
終わらせる目標、
はい、
より希望の光が見えてきた感じがするんですけれども。
そうですね。
まあ、30年までにって言い切っちゃってるぐらいですから、いろいろと掲げてるってことですよね。年ごとに。
これは特に欧米の方はこういう数字目標を出すのすごく好きですね。あるいはそれを目標に頑張るっていう意味もあるんでしょうけどね。
ちょっと楽しみになってきましたが、はい、じゃあこのニュースについて先生自身は丸、三角、×、まあ、時にはクエスチョンもあるかもしれませんけど判定するならどれになりますか。
はい、世界的には二重丸、あるいは結果はちょっとまだわからないですけどね。で、さて日本はどうかというと、はてなじゃないかなと思いますね。
そこなんですよね。同じように減少傾向だったらいいんですけれども、やはり去年のニュースに続いて若年層、やはり検査ですね、今年も引き続き。
そうですね、ぜひお願いしたいですね。
はい。さあ、続いてはいろいろ話題になりましたチャーリーシーンの問題についてです。
はい。
ハリウッド俳優チャーリーシーンが生放送のテレビ番組で HIV に感染していることを告白しました。チャーリーシーンは映画プラトーンでアカデミー賞4部門制覇、2011年テレビ界で最も稼いだ俳優1位ともなりましたが、多くの女性と関係を持つなど問題児とも言われていました。アルコールやドラッグなどの問題、薬物使用や素行不良などが原因でドラマを降板にもなっています。 HIV 陽性と診断後も自分が感染者と伝えずに複数の女性と関係を持った、そして関係した女性全員に HIV 感染を伝えた、公表したのは友人にお金を請求されたためと話していましたが、これのニュースについても先生自身もね、テレビに出演されていましたけど、どうですか。
はい、まあ、審議のほどについてはまたいろんな議論もあるんでしょうが、まず一つ、まあ、こういうニュースが流れた後に聞いた話では、大阪の検査場で受験者が増えたということがあったみたいで、そういう非常に皆さんがこのニュースに反応してくれた、熱してくださったっていうのは、まあ、丸だと思うんですけどね。
はい、
ただその後しばらくすると受験者数の数は元に戻ってしまった、つまり冷めてしまった、熱しやすく冷めやすいという日本人らしいなというふうに思いました。
まあ、流行のものには本当にいち早く行くけれども、時期が過ぎてしまったらもうそれで終わりって思っちゃうのかなとも思ってしまうんですけど。
そうですね。だから人ごとと思わずにこういうことも、自分のことのようにですね、 考えていただくことも大事でしょうね。
でもこうやって影響力のある人が自身のことを発表するっていうのはすごくいいことですよね、うん、
はい、すごいことですね。
自信にも周りの、ね、勇気にもなりますし、はいはいはい、そこはすごく私も丸かなとも思いますね、はい、さあ続いてこちらはどうでしょう。アメリカの製薬会社 HIV 感染者も利用の薬50倍以上の値上げ。製薬ベンチャーのターリングファーマシューティカルズがおよそ60年前に開発され、免疫力の落ちた患者が服用する薬の販売権を買い取った後、価格を1錠 13.5 ドルおよそ1700円からなんと750ドル、これおよそ9万5000円に釣り上げたんですね。まあ当たり前だと思うんですが、これに対し批判が相次ぎました。一旦は50倍以上に値上げした感染症の薬を最大で半額に値下げすると報じているんですが、これはあっていいことなのかなと思うんですけれども。
ありえないですよね。このニュース私も目にした時本当に目を疑ったというか、と思いました。まあこのお薬はこのお薬以外の治療法もあるので、これがないと困るっていうわけと言い切るわけでもないんですけど、それにしてもこの考え方が信じられないですね、はい、これは大きな罰ですね。
これ価格設定に関して、まあ、国自体はやはり意見はするんですかね、は
い、そこに絡んでる国が何かで絡んでたらいいんですけど、そうでなければやっぱりそのお薬の値段を決めるのは会社の方ですから、出ていってしまうんですね。もちろん国によってその制度も違ったりしますけど、
もしこれが日本でって考えるともう恐ろしいことですよね。
そうですね、まあ、あってほしくないですね、こういうことは。
そうですね、半額にしても私はめちゃめちゃ高いと思いますけどね、
はい、
HIV、AIDSにまつわるニュースについて白坂先生に無茶振り判定をしていただいております。さあ続いてのニュースなんですが、 HIV 感染から女性を守る細菌コンドームが発見されたというニュースです。
すごいですね。
これはですね、 HIV の恐怖から女性を守るのには意外にも乳酸菌。アメリカ微生物学会の学会誌が大きく報じた内容によりますと、乳酸菌の一種ラクトバチルスが HIV 感染ウイルスをはじめ多くの細菌性腸炎から女性の体を保護する役割があるんだそうです。生物学的な観点から見ると、いわば天然のコンドーム的役割を果たすとのことなんですが、これはどうでしょう。
そうですね、この細菌性膣炎ですよね、これを本当に防げるかっていうのはまず一つクエスチョンですし、
うん、
まあさらに HIV などのウイルスも防いでくれるのかっていうのはまあハテナなんですが、どうなんでしょうね。まあそういうのができれば嬉しいなって感じですね。
まあコンドームもね、いろいろ、まあ、守る役割がありますけれども、普通のコンドームとの違いっていうのが、はい、
まあ、普通のコンドームプラスお薬っていうことで、その薬がそういう細菌などもやっつけてしまうっていうことを期待してるんでしょうが、まあ、お薬に荒れたりしたら嫌ですしね、まあ、何とも言えません。
そうですよね。これはじゃあ判定するとしたらクエスチョン、は
い、クエスチョンですね。
気になるのがお値段的にはどうなるんでしょうね、もし販売されたら。
もし本当に効くんだったら無料配布をぜひ望みたいですね。
そうですよね、はい、じゃあ続いてどんどんいきましょう。HIV を1年防御するシステムを開発中というニュースです。 HIV に効く薬を1回だけ投与したり体に埋め込んだりして1年にわたってウイルスの感染から体を守るシステムが開発に入っているということなんですが、これどうなんですか。
これはそうですね、年始早々と言いますか夢の薬ですよね。で、私自身実はこういうことを前から思っていて、例えば今だんだん薬の感覚がまず今1日1回で済むようになってますよね。
そうですよね。
それが例えば週何日間飲めばよくなって、さらに週に1回でよくなって、月に1回でよくなって、1年に1回になれば、私たち毎冬にインフルエンザのワクチンを打ちますよね。
そうですね。
もしあんな感じになれば、もうほとんど、感染していることを気にしなくていいんじゃないかとか思ったりするので、まあ一生1回っていうのはちょっと無理でしょうけどね、まあ、これは本当に私の夢の一つですが、まあ、これができたら嬉しいですね。
判定的には希望的には二重丸ぐらいですけど、でもクエスチョンかなっていう。クエスチョンですし、
もう一つ気になるのは値段ですよね。
そこなんですよね。だって1年に1回だけってなったら
1回が300万とかですね。まさかと思いますが、はい、
そうなったらちょっとね、現実化されたとしても試すことができるのかどうかっていう負担がありますよね。
大きいですね。
じゃあ続いてのニュースです。 する前に飲むエイズ予防薬というニュースなんですが、性行為をする前に薬を飲むという治療法が有効との研究結果が医学誌に報告されました。性交渉前2錠プラス24時間後1錠プラス48時間後1錠飲むと有効なんですということなんですけど、これはどうですか？
はい、これは実はその研究者たち、こういうことを研究している人はですね、非常に真面目にこれを考えて報告しており、まあ、実際そういう効果もあるというそういう報告になってるんですが、現実に考えると、例えばじゃあ毎日飲まないといけないのか、あるいはそれ以上にですね、この薬さえ飲めばあと予防をしないのか、コンドームをつけなくていいのかっていうふうなこと、そういう危険もあるので、まあ当然しっかり予防した上で必要があればお薬っていうのが基本なんだろうなと思いますね。
まあ判定で言うと三角ぐらいで、
あるいはハテナですね。だからその状況によるんですね。状況によってはもう20万ですが、一般論としてはまあ三角かなと思いますね。
そうですね。あとは副作用とかがないのかっていうのも気になってくるところですよね。
おっしゃる通り、その通りですね。
さあ、ということで今週は新年ということでですね、白坂先生にたくさんの無茶ぶりをしてきたんですけれども、もういろんなニュースが出てますね。まあ、いろいろ判定していただきましたが、2016年の HIV、エイズにまつわる、まあ、治療、予防、それらの展望について先生自身の意見を教えていただけますか？
そうですね、今年は、また新しいお薬が出てくることに対してまず一つ期待しています。それから先ほどあったような間隔を空けれるような薬ができないかなとかですね。で、そこの先にあるものは新規感染ゼロ、これはまあ感染した人にどうこうっていうんじゃなくて、感染者がまあ増えることは抑えたいというふうな意味で、新規感染ゼロという夢を今年は出したいなと思いますね。
あとは私自身の思いなんですけれども、まあ、昨年末も言いましたが、そのもっと気軽にって言ったらあれですけど、その HIV に関してみんなが話し合える環境の場がもっと増えたらいいなと思いますよね。
そう思います。それからもう一つは LGBT の方への、まあ、理解ですね。
だいぶね、メディアとかではその反映もされてきましたけれども、実際に目の前にしたらどう接するかっていうのも気になるところですもんね。
そうですね、
はい。さあ、ということで先生、今夜無茶振り失礼しました。
とんでもないです。
さあ、今夜はですね、 HIV エイズセンター医療開発センター、そして大阪医療センターの白坂拓磨先生をお迎えしました。